今日は使徒の働きの15章です。このところでは割礼の問題のことが記されてあります。一節に、モーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないというユダヤ人のクリスチャンの人たちがいました。このことは五節にも、パリサイ派のもので信者になった人たちが異邦人にも割礼を受けさせ、モーセの律法を守るように命じるべきである。言うなれば、これはもう律法主義ということになるわけです。しかしこの人たちのことについては、24節を見ると、私たちは何も指示していないのに、私たちの中のある者たちが出て行って混乱させ、心を動揺させた。そのように、その当時のエルサレム教会の指導者の一人であったヤコブは語ったわけです。私たちが救われるのは何によってのか。それは11節を見ると、主イエスの恵みによって救われる。このことはペテロが証しをしているわけです。彼はローマの百人隊長のところに行き、福音を語り、そして彼らはその福音を聞いて信じて救いに預かったということであるわけです。ですから今日も私たちは割礼を受ける必要は全くないわけです。割礼の意味は、それは神様がアブラハムと契約を結び、その印として割礼を受けたということであるわけですけれども、しかし今日は主イエスの恵みによって救われる。ですから私たちは割礼を受けるというような、そういう律法に従う必要はないわけです。そしてこのヤコブは19節を見ると、私の判断では異邦人の間で神に立ち返る者たちを悩ませてはいけませんと、そのように言っています。ですからいろんな文化、そしてまた習慣、この世にはいろいろあるわけですけれども、言うなれば異邦人の方が圧倒的に多いわけです。神に立ち返る、このことが重要なことであるわけなんです。私たちはこの世の習慣や、そしてまた文化にとらわれる必要はありません。14節を見ると、どのように異邦人を顧みて皆のために民をお召しになったかという言葉が出てきていますけれども、異邦人、私たちもかつては異邦人であった。神様は私たちを顧みてくださり、そしてまたご自分の皆のために私たちをも神のために加えてくださったということであるわけです。私たちはこの信仰によって救いに預かり、そしてまた神様は私たちを祝福してくださる。28節に、聖霊と私たちは次の必要なことのほかには、あなた方にそれ以上のどんな重荷も負わせないことを決めました。このように宣言されたわけです。重荷を負わせない。しかしその当時で大切なことが29節に出ているわけですけれども、偶像に備えたもの、地と締め殺したもの、みだらな行いを避けることです。この4つのことが避けるべきということで伝えられていったわけです。それで結構です。祝福を祈ります。非常に簡単な結論であったわけです。そしてその手紙はアンティオキアの教会にも持っていかれて、そして31節を見ると、人々はそれを読んで、その励ましの言葉に喜んだ。また使わされたユダヤシラスは32節を見ますと、預言者であった。彼らもまた神の御言葉を取り継ぐ人たちであったわけです。そしてこの神の言葉によって兄弟たちは力を受ける。さらには35節に、パウロとバルナバはアンティオキアにとどまって、他の多くの人々とともに主の言葉を教え、福音を述べ伝えた。もうこのことは今日も同じであるわけです。教会の中に主の言葉が語られ教えられる、そして福音が教会から そして外に向かって伝えられていく、今日も同じ働きがなされます。そして36節を見ると、パウロとバルナバは先に主の言葉を述べ伝えた、町に行って、どうなっているのか見に行こうと言ったわけですけれども、37節にバルナバはマルコを連れていく。しかしパウロは、マルコはかつてはもう自分たちと行動を共にしなかった。このことの故に、バルナバ、パウロはそれぞれに分かれて伝道旅行に出かけるということになったわけです。しかしこのことも40節を見るならば、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した。先の伝道旅行と同じであるわけなんです。主の恵みに委ねられる。人間的な考えや思い、思考、そういうものがありますけれども、しかしそれを超えて神様の恵みに満たされて、そして神様ご自身が使わさせてくださる。そのことによって41節の終わりを見ると、諸教会を力づけた。神様の励まし、力が与えられていったということであるわけです。私たちも人間的な考えや思い、いろいろありますけれども、何よりも主の御心が何であるのか、そしてまた主イエスの恵みによって救われる、このことはもう永遠に変わることはありません。私たちもイエス様の恵みをいただき、救われたことを感謝し、そしてまたこの救いを伝えていくものとさせていただきたいと思います。